はい、今夜も始まりました、ギブネスラジオの、なんだっけ私世界を無料にする研究所、研究員の愛です。
はい、同じく研究員のあきこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうさ、午後8時って結構ね、ご飯食べてね、
片付けて、もう一日終わってね、
まったり、ね、まったりタイムでね、すいません、ちょっとね、カミカミで、もう取り直しとかもないんで、全部ね、まるっと受け入れて、はい、いいくださいませっていうことなんですけど、はい、いや、なんか最近、あきこさん、面白いことありました？
最近面白いことは、ちょうど今日ですね、本当これが始まるちょっと前に、無限画法っていうね、
無限画法。
うん、あのビッグピクチャーで絵を描いてる福ちゃん、ね、ゲストで来てくれましたが、
ああ天才、天才デザイナーの福ちゃん、
そうそう、福ちゃんにね教えてもらって、
ね、
で今そのビッグピクチャーが、彼の命名した無限画法っていう方法で今描き始めてて、
うんうん、
それをね、教えてくれるっていうか、一緒に描いてみませんか、お絵描き教室やってみようって話になって、
そんな楽しいことしてたんですね。
そう、行ってきました。
うん、どうでした？天才から直接習うお絵描き。
あのね、まず私絵が描けないというか、絵が苦手で、
うん、お
美術は好きだったんだけど、うん、この絵を描く時っていうのかな、絵を描く楽器とかそういう時は、うん、もういつも2とかだったのね。
お
図工系はすごい得意で4とか5とかもらってたんだけど、
立体は良かったけど、
立体は良かったけど、なんか平面が苦手だったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうで、なんかそれで描いてみた結果、あれ、もしかして絵を習ってない人とか、まあ、未熟な人というか、絵をそんなに真剣に学ばなかった人は世界を無限的に見てるのかもしれないなっていう仮説が出たっていう。
ああ、そうなんだ、うん、絵が苦手な人ほど無限的に世界を見てるってこと？
うーん、
無限画法的に
かっていう、本当、まだかっていう、本当超仮説の仮説。
へえ、ちなみにその無限画法と普通の画法の違いっていうのはなんかあるんですか？
そうだよね、まあ、普通の画法っていうのは、まあ、写真みたいな感じ、
うんうんうん、
こういうふうに座ってると、うん、こう開いていくじゃない、こう私を中心点にしてこう、うんうんうん、
遠近感あってね、
遠近感をつけて、ね、描いていくじゃないですか、
遠いものは小さくね、
そうそう、だからこう一点から集中して手前のものは大きく、うん、後ろのものは小さくなっていく、ぼやけてくる、うんうん、でも無限画法は常にオブジェクトに対して水平だったり、
うん、
真下だったり真上だったり、こうなんていうか、まっすぐなんだって、
うんうんうん、
でもまっすぐとゆえ私たちの人間の頭は固定されちゃうじゃない、
うんうん、
だからこういろいろね、いろいろこうやって見てください、こう横行ったり下行ったりっていう、まあ難しいこと言われたんだけど、
うん
うんうん、分かんないんだけど、だから部屋を全体をちょっと描いてみてっていう宿題が出て、うんうん、今回はね猫ちゃんだけを描いたんだけど、
うん、
部屋全体を描いた時に私がどう世界を見てるかっていうのがそれで見えてくるらしくって、
へえ面白い、
うん、それをねちょっと明日またやろうかななんて思ってるとこです。
へえ、どういう風に見てるのかっていう、
面白くない？
なんか今ねちょっと、
うん、
思ったっていうか、最近この数日間であのジョセフ・キャンベル、ヒーローズジャーニーとか、うんうんうんうん、神々の、神話の話、研究者の方 の、 あの YouTube、うん、昔のインタビューの対話の YouTube 見てたんですよね、
うんうん、
それであのアマゾンだったか、ピグミージャングルに住んでる、あの2階の地のジャングルに住んでるピグミー族だったか、なんかその本当にジャングルの中でもう一生過ごす、そういう過去との下界とのつながりなしに、そういうあの森の中に住んでる種族の人たちの話が出てて、でその人をとあるその研究者の人がね、あの平原に連れて行ったんですって、平野に、うん、何にもない平野、うんうん、森の外に連れて行ったんですって初めて、うん、そしたらその人はあのそのピグミ族の人はあの遠くにいる動物、まあ、キリンだったかなんだ、サイだったかちょっと忘れたんですけど、遠くにいる動物が、
うん、
あのまあ、遠くにいる大きな動物が遠いからこそ、うん、あのちっちゃく見えるじゃないですか、
うん、
それをその距離感何もないっていうことに、が初めてだから、 近くにいる小さなものっていう風に見えたんですって。こう、
あ、面白いね、
遠くの方にいる大きな動物が近くにいる小さなもの、だからそれに恐れをのの、恐れをののいて、あのもう森に帰っちゃったっていう。だから その人も多分あの無限で見てんですよね、ジャングルの中に何があるかっていう。だから例えばさっきあきこさんが言ったところで、部屋の中に何があるのかっていうのを、遠くにあるあれとか、その距離感とか優先順位っていうよりは、なんか私が思ったのは、わかんないけど、ちょっと天才福ちゃんに聞いてみないとわかんないけど、そのここにいるこの今バランスボールで机の前に座ってる私が見ると、
うん、
あれは手が届かないとか、これはこれぐらいの大きさっていうふうになんとなくこう察知してますけど、そうじゃなくて、でも、もともとは、つぶつぶじゃないですか、私たちって。つぶつぶで、私の境目って一応こう、肉体のこの皮の内に内臓とか収まってるけど、血もね、うん、肉も骨も収まってるけど、うんうん、実は、全部分解すると、つぶつぶの粒子の揺らぎじゃないですか。
うんうんうん、
そのなんか、粒子の目で見てんのかな、みたいな。
そうだと思うよ、多分。
だから全てに手が届くっていうか、うん、全てを、うん、平等っていうか、なんていうんですかね、その、うんうん、平らな目で見れるっていう、そうだから、一体化してるに近いみたいな、うん、そういう感覚なのかなっていう。だからそのピグミ族の人は多分そのジャングルっていう森の中で、うんうん、そのジャングルのその森と一体になってて、で、ここに鳥がいるとかっていうのを自分の体の一部みたいな感じで、その空間の中で過ごしてたのかな。うん、それが放り出され、平原に放り出された時に、その空間、自分がいつもキャッチしてる空間があまりにも及ばなくて、なんだこれ。
大きさにちょっとびっくりしたのかな。
うんうん、初めての距離。
うんうん、でもそれはあるだろうな。でもまさにそういうことだと思うんだよね。まあ天才に聞いてみないとちょっと、
天才に聞いてちょっと質問、
うん、
おはがき書いてみようかな。
うん、どうだよ、おはがき書いてみて。
天才に質問です。
無限
画法についてこういうことですか。うん、面白いですね。あ、そうなんです
。だからね、ちょっともうちょっとやってみたいなっていうことなので、絶賛部員募集中です。
お絵描き部、無限お絵描き部、うん、いいですね。なんかいろんなことに気づけそうですね。
あ、すごいって、なんかやっぱりこう永遠にかけていっちゃうから、なんか続けちゃうんだよね。うん、例えばだけど、子供の絵とかって平面じゃない、90度の視点で見てさ、
うんうん、
あの絵日記とかにさ、今日はとか、うんうん、海に行ってきましたっつったら、こう平らな水平線があって、土地っていうの、地面があって、そこに木があって、海があって、太陽があってみたいな、スパーンと切れてる状態で描くじゃん、大体子供のやつ。ってことはさ、地下も描けるしさ、地底も描けるし、もっと上も大気も描こうと思えば描けるわけじゃん。この紙が大きければ大きいほど、横も永遠に続くじゃん。なんかそういう世界観のことを、無限画法って言ってるらしいんだけどね。
へ、
なんか話をしようと思ったんだけど、私忘れちゃった。
猫の絵を描いたんです
いや、なんかその前になんかこの話をする前になんか言おうと思ってたのに、まあいいや、忘れました。
忘れました。またきっと戻ってくるでしょうでも多分なんかその無限画法でお絵描きしてると、うん、まあ、子供の視点とかもそうだけど、なんかその視点で見れるようになるんですね。子供とかってすぐ鳥になったり太陽になったり宇宙になったりするじゃないですか。うちの息子とか最近そうなんですけど、
そうじゃない、やっぱり動いたりしたりね、
動いたりしたりね、そういう視座を自在に動かすっていうか、うん、そういう視座っていう言葉すらないような、
うん、
まさに水のように生きる、老子の水のように生きるじゃないけど、天元、
うん、ね、
自在になっちゃうのかなって思いましたね。
うん、
さすがでございます。無限お絵描き入部希望でございます。
はい、ありが
とうございます、ね、今週はちょっと無限がちょっと来てる
この
ウィーケンドですけど、何が始まるんでしょうか。この春分の
春分ですよ。春分にね、秋分か、秋分じゃないか、秋分か、
うん、秋分ね、秋分の日にね、
う
んうん、
そうです、
始まるということなんですが、一体何が始まる
んでしょうか。それがですね、ちょっと新しいワークショップを作るって言いました。
その名も、
その名も90日で無限を体得するワークショップ。
パチパチパチパチパチ、これ前回5、6、7だったっけ。
こそ5、6、7、8までやったかな。
8までやった前回のワークショップ、うん、成功、もっと成功、私をもっと成功させるワークショップの続編って感じなんですかね。
うん、続編とも取れるし全然違うものとも取れる。あとは、うん、アドバイザーの、まあ、吉田すぐるさんをね、うん、お願いして、あのまたお願いしてるんですけど、
うん、
まあ、どっちとも取れる、せが続編としても取れるし、
うん、
まあ、全く違うものとも取れるし、
へ
え、うん、言うならば前回が表面で、うん、今回は裏面です。
へ
え、うん、
じゃあ前回引き続きっていうのもおすすめだし、今回初めてっていうのも、
そうそうそう、おすすめ、
ウェルカムですよっていう。
そうそうそう、逆にこっちから始めてしまうと、
うん、
表に行くのが、もっと成功するらしいよ。
へえ、面白い、うん、
でも やすくなるって、
うん、へえ、そもそもなんかあきこさんがその成功の方のねワークショップやった時に、
うん、
こ続編あるんですかみたいな、第2期第3期みたいな感じでやるんですかって言ったら、いやわかんないみたいな感じで言ってたと思うんですよね。それがなぜこう8月までね結構びっしりと、うんうん、毎週ねやって、でまた9月に始まるっていう、この、そしてそのキーワードがまた成功から無限、
うん、
無限っていうキーワードで、これは一体どういう流れだったんですか。
だから流れとしては、プレゼンテーションね毎回やってたの、うんうん、その前回のワークショップで、うん、で、まあ、その時に、まあ、さっきもちょっとちらっと出したあのビッグピクチャー、
うん、
で、あのビッグピクチャーのコンセプトが、有限社会から無限社会へのポータルを開くっていうコンセプトで、
うんうん、
だから今有限のそのマインドから無限のマインドに変わるための、うん、まあ、ポータルとしての機能をしたいという絵自体がね、
うん、うん、
そういうコンセプトで始まったんです。なんか再スタートしたんですね、うんうん、今年の3月かな。で、まあ、そのことを私多分言ったんだよね、なんかそれに絡んだことを言ったんだな。なんかそしたらやはりその参加者の人に、え、無限って何、無限社会って何ですかってやっぱり質問が来て、で私もいろいろあの手この手で説明したものの、最後はもう何て言うんだろう、もう言葉が出なくなってきちゃってっていうか、もう、うん、説明しきれない、もう無理みたいになった時に、うんうんうんうん、なんかすぐるさんつって、なんか助けてください、何かありませんかつったら、うん、まあ、すぐるさん自体もそうですね、無限は言葉で説明できないですねみたいな、でもし本当にその無限を知りたければ、うんうんうん、また90日必要ですよねみたいな方をした時に、
うんうん、
じゃあやっちゃうみたいな感じで、うん、ノリで始まったんですよ。だから、まあ、すぐるさんは、まあ、アクシデントみたいなもんだみたいな、
おー、アクシデント
って言ってるけど、
うん、
うん、でもまあすぐるさん自身も今回のこういうワークショップは初めてなんだって。
おー、
だから今なんか分かんないどうなるのか知らんけど、その前、うん、前のやつは結構もう経験というかいろいろなんだプロセス何回もやってるんじゃないみたいな感じのこと、うん、でも今回のその無限っていうその奥の奥っていうやつだったね、まあ、ギブネスの一歩手前って言ってた、
ギブネスの一歩手前
入り口って言ってたわ、うん、に扱いこういう感じでやるのは初めてだから、
うんうん、
なんか分かんない、なんかやってるんじゃない、お任せです
お任せ
お任せコースです。
そうなんだ、表面が成功、うんうん、裏面が無限っていうこと
なんで、ね、そうみたいよ。
で無限を知っちゃうともう、うん、おのずと成功するしかないっていうことなんですね、
うんうん、なんか成功しやすくなるんじゃない？
しやすくなるんだ。なんか割とまあ成功って言うとテーマだとまあ想像しうるに、なんだろう、そのすぐるさんが昔ねコンサルビジネスの、うん、ビジネスの世界でコンサルティングやってたみたいな、その具現化したりとか言語化してプレゼンテーションしたりみたいな、
うん
うん、まあ、なんかそういう、まあ、男性的というか、
うん、
言葉にする物質にする行動するみたいな、うんうん、そんなイメージがあるんですけど、なんか無限っていうとまたちょっとそれと全く逆っていうか、それこそなんかその女性性っていうか、うん、命を、うん、生命をこう循環生み続ける、なんかそのなんだろうな、女性性みたいな、
そうだね、女性性だろうね、
意味の方ですよね、
うん、
ん、無限、そう、
源の源、大源って感じ、
大源なんだ。分
からんけど。知らんけど。
知らんけど。それも関西人のやつですか。もう全部言うたんと全部もう責任放棄するっていうね。いやいいんですけど、まあ全てミステリーですからね。知らんけど。はい、知らんけど。でも今のところで明子さんの中でその無限っていうことに対してなんかこう研究、うん、結果みたいなのがあるんですか。今のところの研究か結果です、知らんけどみたいな、
知らんけど
みたいなのがあるんですか。
研究結果か、そうだな、なんか、うん、この話したかもしれないんだけどね、
うん、
スグルさんと2人で喋ってどっかのタイミングで喋ってた時に、うん、なんかこう、あ、言ったな、私言った気がするわ、うん、なんか歴史をさ、なんか調べてた時に、
うん、
なんか地球のそのプロセスを12,800年ごとに変わってるっていう、
うん、
まあ、プロセスがあるんですよ、
うん、
あのシニック理論とかそういうのを見てる人とは分かるかもしれないんだけど、12,800年に変わるその流れを私見てた時に、
うん、
結構に人間が生まれてそのなんて言うんだろうな、人間のその文明か文明っていうのが意外と短いんだよね、そんなに長くはなくて、一応まあその記録として残ってるのが本当に5000年とかかな、
うん、
一番古くてもそんなもんなんだよね、まあ、うんうん、文字がなかったっていうこともあるじゃんね、うんうん、それで残らなかったっていうのもあると思うんだけど、
うん、
だそういうのを考えてた時にさ、まあ、たかだか5000年、まあ長いけどね、
うん、
たかだか5000年で人間がこんなにさ、なんかもうこの200年くらいで、まあ、すごく文明が発達してさ、もう本当に極まってさ、うん、本当に私たちの生活便利になってさ、すごく良かったんだけど、
うん、
でもやっぱりちょっと極まりすぎちゃって、もう、
うん、
もうって思う時あるじゃん、たまに。
もうってね、もう自分自身にももうって
思っちゃった時があるじゃん、思うじゃん、たまに。
うんうんうん、思う、もう。
いろいろさ、でそういう話をさ、なんかしてて、おい人間頑張れみたいな気分になるみたいなことを言ったときに、
うんうん、
なんかそれはまだ有限なんですよって言われた。
へえ。
なんですとと思って、
うんうんうんうん、
これはまだ有限ですとと思って、
うんうん、
まあ、地球はほら有限だからって言われて、それはまだ地球沈んでって言われて、
うん、
はあ、この上がまだありますかと思って、
うんうんうん、
そこでちょっとはって気がついて、
うん、
へえ。宇宙の資産って何なんだろう、有限か無限って何だろうっていうのを考え始めた時に、まあ、確かにずっと生み出されてるから、
うん
うん、まあすごいちょっと暗い話になっちゃうかもしれないけど、
うん、
まあ、なんか 人類という種が、まあ、いつかはいなくなっちゃうかもしれないなとかさ、
うんうんうん、
まあ、地球もいつかはなくなるじゃんね、有限だから、
うんうんうん、
そうなった時はなんか魂はどうなってるのかな、意識はどうなってるのかなみたいなのがなんかぼんやりとは考えたことがあるけど、
うん、
まだはっきりとはよくわかんないね、
地球は有限か、そのなんかもう人類みたいな、
あんじゃん、うん、みたいな
時に、うん、ああそれは地球が地座だから、その地球は有限だからねっていうのは、
うん、
まあ宇宙で考えたら、まあ、その人類っていうのもほんのちょびっとのね、このなんかピュッピュッっていう
本当よ、
ピュッって感じじゃないですか、
最後の何分とか
最後の 何分何秒ですよね、一瞬であって、でそれが私たちがわーわーわーわー、なん気候変動だなんだみたいな感じで戦争だとか言ってる間に、そのね、例えばもう一瞬にしてもう消えちゃうかもしれないっていうのも、まだ意識は別のところであるかもしれなくて、みたいなことで考えると無限だよねっていう話なんですかね。
そう
なの？でもやっぱ人間のこの体を持ってその無限を体験したいですよね。地球滅ぼさずに、あ、人類滅ぼさずに。
あ、まあ、できた。だから人間のその成長に、なんだろうな、かかってるよね。 とは思うけどね。
人類を滅ぼさずに無限に移行したいなっていうところで、まあみんな頑張ってるんですよね、うん、研究してるんですよね、きっとね。
そうだと思う、みんなね、うん、それだけ本当にただずっと命があるっていうのもやっぱりちょっと不自然なんだよね、よくよく考えるとね、
うん、
不老不死みたいなのじゃん。
不老不死は恐ろしいですよね。
本当おとましい。
いや、なんかそれこそ全ての、 あの有限論っていうか有限説って、
うん、
まあ私たちの恐怖とか恐れとか、それ前悪意の話したけど、悪意とかっていう話って全部もう有限だからっていう前提に基づいてるじゃないですか。足りないかもしんないから、うん、ちょっとこっちから取っちゃおうみたいな、うん、なんかもうなくなる、将来なくなるかもしんないからいっぱい多めに持っとこうみたいな、うん、もうなんか有限、全部有限説じゃないですか。無限説であったら他人を脅かしてばったりとか攻撃して、なんかこう、うん、なんだろうな、こう攻防をね攻防しながらその自分の領地を守ったりとか、うん、もし無限だったらそんなことする必要全然なくて、
うんうん、
か全部その有限であるっていうことから、その私たちの恐れとか恐怖とかで、それからそこから発露する悪意みたいなものに発展してわーわー言ってて、
うん、
それがあの死の恐怖みたいな、その恐れみたいなところって、うん、全部やっぱりあのなんだかんだ言ってその死ぬことへの恐れみたいなことから発展してるなみたいな、その不安とか恐怖がどっから来るのかって言ったら、やっぱ死ぬこと、うん、全部死ぬこと、
ね、
でもその死ぬこと自体は、うん、で中の本で今読んでたんですけど、死ぬこと自体はだって誰も別に不老不死になりたいわけじゃなくて、死ぬことっていうよりは、うん、その自分が衰えていくことっていうこととか、自分ができてたことがどんどんできなくなるみたいな、うん、もう物忘れも激しいしみたいな、
激しいよ、私も
私非常に激しくてですね目も見えなくなってきた、腰も痛くなってきた、でどんどん歩けなくなって、こうなんかね、車椅子になって寝た気になって、その自分がこう衰えていくことをできてたことができなくなっていくことっていうことにその恐怖があって、うん、何だったかな、ちょっとあんまりちょっとはっきり覚えてないんですけど、でもそこの、 あの感覚っていうのを、さっきの無限画法じゃないけど、
うん、
それをどういうふうに捉えるかって言った時に、まあ、確かにその何だろう、肉体の衰えはあるけど精神的にはどんどん自由になってきてるじゃないですか、子供の時とか、
うんうんうん、
思春期の時とか、あもう20代の頃とかさ、もうね、戦乱期だったでしょ、秋明子さんもそんなことない、
いやもう終わりですよ、
終わりですか、あなたも
終わりです、
明子先輩もそうですか、でしょ、でしょ、でもやっぱりあの時ピチピチなお肌でね、でも心は大荒れだった、うん、私たちは最近お肌はね、ちょっとね、まあ大荒れっていうよりは、まあちょっとね、あのなんだろう、まあね、ちょっとそういうね、
どういうこと
季節を重ねてまいりましたけど、お肌はね、でもやっぱり心の中はやっぱりあのなんだろうな、平穏っていうか、あの自由度は増してると思うんですよね、
増してきてるよね、確かに。
そういうことを考えた時に、うん、その死を受け入れるっていうことを少しずつしていった時に、あのなんだろう、あ、そうそうそう、限りあるっていうところからも逃れていけるんじゃないかなって、うん、思ったんですよね、うん、ちょっとうまく言語化できてないんですけど、
うん、でそうだね、まあなんか本当手放さなきゃいけないものとかも実際あるからね、
うん、
年を重ねることにね、
ね、それこそなんか、うん、それこそその死んだらどこ行くのかとか、最近うちの息子も死んだらどうなのとかって聞くんですけど、
あ、なんていうの、
なんかちょっとどうしようかな、めっちゃ怖がってんですよ、やっぱり死んだらどうなのってめっちゃ怖そうなんですよ、
ね、なんか夜も眠れなくなっちゃうんだよね、
ゆうたろうじゃなくなるのみたいな、うん、そうだなって、ピーちゃんは死んだらどれぐらいで死ぬのとかって関西にね、なんかそういうのが4歳のね、ゆうたろうの頭にもあって、ちょっと怖そうに聞くんですよ、
そうだよね、
なんて答えようと思って、でもやっぱり私の感覚の中では、うん、まあなんだろう、うん、といろいろ、まあ、母をね見取って、でその見取りの瞬間に受け取ったものすごいエネルギーみたいな、そういう体験があるから、もう実感としてマジであの死んだら もう世界と一体化すんだなっていうのが、別に本で読みましたとか書いてましたとかじゃなくて、もう実感としてそれもなんか受け取っちゃったから、本当そうだなって思ってるんですよね。だからまあ4歳の息子にも分かってか分かんないか分からへんけど、まあみんな死ぬんだよ。だから今生きてんだよって。でもその死ぬっていうのは、まあ母ちゃんは母ちゃんじゃなくなっちゃうかもしれないけど、でもお空にもなれるかもしれないし、雲にもなれるか、お花にもなれるかもしれないし、どこにでも行けるんだよ、みたいな。ちょっとなんかそんな感じで、何にでもなれるし、どこにでも行けるし、全部の命とその、一つになるんだよ、うん、みたいな話してたら、ちょっとなんかね、あ、そうなのみたいな。
大丈夫だよみたいな。大丈夫かなみたいな。
じゃあ僕はタイヤになろうかな、死んだら、みたいな。まあ、タイヤっていうのは、まあ、カッコ中なんですけど、タイヤっていうのは、まあ、その、ユータルにとって一番かっこいいものですけどね。
タイヤかっこいいね。
車大好きだから。
一番イケてる。
そう、一番イケてる。
イケてる有限がタイヤ。
そう、死んだらタイヤになろうか。うん、ビルになろうかな。うん、いいじゃん。
ね、
でも、ね、でもまあそれ考える前に一生懸命生きようぜっていう話するんですけどね。人に優しく野菜もりもり食べてねっつって、そのこと聞いて。
かわいいわ、ね、そうか、確かに、
ね、そういうことじゃないかなって思うんですよね。そこはだからね、外していけたらば、それは全てにおいて変わりますよね。
うん、なんかね、そうそう、祖父さんも言ってたのは、まあ、片足に軸足をそっちに移すっていうのかな、
うんうんうん、両方じゃなくて、
そうすると有限の方に今まで軸足があったけど、軸足を有限の方に軸足があり、うん、まあ、そっちに一本通しておくみたいな言い方するのかな、そういうことで、もちろんその有限の方も思いっきり楽しめる、
うん、
いう感じ。
そりゃそうですよね。まあそもそも私っていうものとして、とりあえずね、生きてるもんで、私たちって、だからまあそれは有限であるってこと、必ずみんな死ぬっていうことは変わりない、うん、まあ、私のこの船と愛というこの存在でいうと、うん、死にますよね、肉体は死にますよね、
肉体はね
っていうのはみんなそれぞれも全部本当で、でもそのじゃあ私のどっからどこまでなの、命って何なの、死って何なの、うん、そこを考え、そこをちょっと溶かしてみた時に、無限っていう、うん、無限っていう世界が見えてくる、うん、でその無限っていう世界を見ながら有限の体で生きていくと、
うん、
やっぱりその軸足の話じゃないけど、まあそのどれだけなんかね、貯蓄しとくかとか、今日ご飯どれだけ食べるかとか、どれだけ人にね分け与えられるかみたいな、そういういろんな何に対するその行動とか選択とか、その思考みたいなものって全部ね変わってきますよね、片足そっちに突っ込んでおくと ね、
そうそう、まあ別に私がホールドしとかなくてもいっかってなるよね、誰かに持っといてもらって、うんうんうん、必要な時に、うんうんうん、なんかさ、スーパーとかでもさ、買いだめする人いるじゃんね、そういうものとかよくやるんだけど、安い時にトイレットペーパーいっぱい買っとこうみたいな、
うんうんうん、
でもさ、それってすごい物が増えてすごい邪魔じゃん、
うんうんうん、
家の中すごい圧迫されるしさ、やっぱスーパーに行けばさ、あるわけじゃん、誰かしらが持っててくれるっていう、
そうですよね、
うん、なんかそういうとこに置いといてもらうっていう感覚でいれば、
うん、
いつでも買いに行けるしっていう感覚になるのかなって、うん、まあ買いに行けるしっていうだけじゃなくてもいいんだけど、うん、誰かが私の持ってないものを必要だと思う時に入って差し出してくれさえすれば、うん、私が頑張ってホールドする必要はないっていうかさ、
うん、
私も誰かが必要な場面に出くわしたら、私があれば入って渡せるような関係性っていうのはやっぱりいいなって、うん、楽だよね。
そうですよね。めちゃめちゃ緊張してますもんね。その、なんだろう。きっと誰もくれないとか、お金がなかったら買えないとか、ちょっと30円高いの買うの嫌だとか、
なんか、
お店になかったらどうしようとか、困った時に誰もトイレットペーパーくださいって言えないとか、その恐怖とか、信じてないっていうことをベースに生きてるのと、いや、どっか買えるでしょとか、うん、誰かくれるでしょとか、もしくはもうその葉っぱがあるじゃんみたいなところで生きてるその安心感と、
うん、
っていうのはやっぱそのトイレットペーパーが心に占めるスペースもそうだし、なんかね、うん、倉庫
そうね
物置にね占めるスペースもそうだし、そこは自由と関連してますよね。
してると思うな。そう、本当にまあ無限になればなるほどなんか自由度が上がってくんだろうなという予感はしてて、
上がってくし優しい世界だなっていう風になりますよね。
うん、そうそう、だからなんかすごい私自身も本当楽しみで、うん、なんか前回良かったのは、
うん、
その体感というか本当まさに体得していく90日間だったんだよね、
うんうんうん、
本当になんか同じようなことを本当になんかせっせとせっせと繰り返してたけど、
うん、
でも本当自転車を乗るように、
うん、
なんだろうな、体に染み込ませてた感じがあって、
うんうん、
でなんか忘れちゃっててもあってなんか気づかされて、そうだそうだみたいな感じでね、うんうんうん、なんか言葉でできないけど体に染み込んだっていう感じがあったんだけど、
うん
まあ、それが無限に対してもなんか頭ではなんとなく分かってるけどみたいなところが、うんうんうん、どこまでなんか言葉にできないなんか領域まで落とせるのか、
うんうん、
落とせないのか分かりませんけれど、なんかそういうのができると思ったらなんかワクワクするんですよね。
いやー楽しみですね、この
3
ヶ月で何が起こるか、
また交互期待、
交互期待。これ9月の23日スタートですか、
日本時間で5月の、うん、23日の朝の9時からスタートなんだけど、うん、2時間ですね、120分、
はい、で北米、毎週、
そう毎週です、毎週、で北米は9月の22日の金曜日の夕方5時からですね、になりますって感じで、
み
っちり年末までやります。
いやー、なんか世界が変わる3ヶ月になりそうですね。
うん、なると思う。
これはギリギリまで募集は受け付けてるんですか？
うん、なんか定員15名なので、そこにリッチしなければ、うん、まあでも、うん、だ大丈夫じゃない？
まだ若干お席ありますって感じですか？
はい、いや大丈夫、半分くらいあります、バラし
たありました。じゃあちょっと皆さんね、はい、席は有限なんですね、
はい、席は一応有限にしておきました。まだからボディのある
ボディがあるからね、
あるので、はい、やっぱいっぱい無限大になっちゃった、私が私の脳みそが
確かにね、ズームの画面がね無限になっちゃったらね、
見えねえ、誰
誰誰、ピグミー族みたいになっちゃう、平原に出た、平原に出たジャングルにな
っちゃう、なっちゃう、
もう泣いて泣きながらかジャングルに帰る、
うん、いやいや、いきなり退出してるかもね私
怖い
チンってしてるかも
ね、えそんな世界がね来るかもしれない世界が変わる3ヶ月なので、皆さんぜひ、はい、興味のある方は、
はい、ぜひぜひ、
無限を体得したい方はあきこさんまで、はい、詳細欄にね、はい、URL などを貼っておきますので、はい、ぜひチェックしてください。
お願いします。はい、
こんな感じかな今日は。
うん、いいと思います、ありがとうございます。
はい、ではでは皆さん引き続き良い一日をお過ごしください、バイバイ、
バイバイ。